KBJS レディオヘブン、
イエイイエイイエイ。
国分寺をねじろに暗躍する秘密結社 KBJ がお送りするネットレディオ KBJS レディオヘブンの楽しいお時間やってまいりました、はい、ボリューム77、はい、相手私ヤシオザフリーダムでございます。よろしくお願いします。フリーダム、
ピギースモール翔平です。
よピギー、
おはようございます。
どうもどうもどうも、おはようございます。
新座フラッシュ版だ
よ、フレッシュフレッシュ
フレッシュフレッシュ
ということで始めていきたいと思いますが、はいは
い、お願いします。
我々、うん、KBJ 最近、はい、KBJ マイクロフォンマスターズを結成して以来、
はい、
音作り曲作りの方に邁進していますが、うん、曲を作るって大変、うん、
引きこもりがちになりますね。
大変ですよね、
夜更かしになるしね、
うん、そうだね、うん、まあなんかピギーも随分はい、浮足先生に、
そうですね、
浮足師匠の方に、
お師匠様に
いろいろ教えてもらって
導きいただきながらこう日々やってますけど、
どうですかトラック作りの方は。
いや本当曲を作るっていうことがどれだけ大変かっていうことと、この世の中に溢れてるね、楽曲っていうのはどれだけ素晴らしいものかっていうことを本当に
自分でやってみるとね、そのクオリティの高さとかに気づかされるよね。
あれがね本当できない、当然だけど素人にはできないってことがね本当に、
なんかまあピギーもさ頑張ってるなと思って見てんだけど、で送られてくるじゃんデモが、で聞くじゃん、でまあいいんだよ、いいんだけどさ、なんかこう音、いろんな音が重なった時にさ一個一個の音がなんか粒立ってねえみたいな感じとかね、
分離っていうらしいですね、音の分離がみたいなね、
ほう
こと言うらしいですよ。
なるほど、はい、でなんかさ、いつも行ってる居酒屋で音楽好き連中が結構集まるからさ、ちょっとコントラック聞いてよって言ったらさ、サイドチェーンさせた方がいいなとか聞いながら何サイドチェーンってみたいな。
サイドチェーンね、
サイドチェーンって何なんですか今。
サイドチェーンってまあ、基本的にこうリズムとかに合わせて音がうねうねしたりとか、そういうこうリズムに合わせて 曲に変化をかけたりとかするような、あの機能があるんですよ。まあその他にもいろいろ多分使い方あるんだけど、多分そのことをおっしゃってたんじゃないかなと思うんですけど、
これはサイドチェーンだなって
。確かにね、全くサイドチェーンとかかけずにやってたんで、急いで調べて。
なるほどね、まあ本当知らないことがいっぱいあって、はい、ということでやっぱオリジナルを作るって大変だなっていうの
を、大変だけどね、頑張って
頑張ってね、もうでもほら時間もなくなってきてるからさ、
本番がね、
そう本番がそう5月3日にあるんでね、それに向けて頑張っていかないとって感じです。
そうですね。
でさ、
はい、
すげえ変な話していい、
はい、変な話
なんか、ちょっと前の話なんだけど、
はいはい、
奥歯っていうか、奥の歯茎がめちゃくちゃ痛くなってきたの、
あら
2週間前ぐらいの話なんだけど、
歯が痛かった、
歯っていうか歯茎が超痛
い、歯茎が痛い、
で舌で触ると硬い突起物が歯茎から出てきてるのね。え、何これ超怖いんだけど、
親知らずが、
そう親知らずかと思ったんだけど、俺は親知らずはもう抜いてたの、
コンプリート済みだったの、
コンプリート済みだったの、だからこれは親知らずじゃねえと、
あら
親親と余計に怖え、余計に怖えぞと、
親親親知らず、
正体不明の突起物が日に日にメキメキ出てくる、出てくるの、だんだんなんかね、存在感が強くなって
歯茎を突破しようとして、
そうそうそう、でずっと舌でさ、気になるし舌に当たるし、超ストレスだぜと思ってて、ですげえ触ってたわけ気になるから、そしたらある日取れそうな気配がしてきたのでグラグラするっていうか、それがでもう行ったらやと思って、結構強みにガッってやったら、ポロッと取れた、で出てきたものが三角形の、まあ大きさにして5ミリぐらいの、白いプラスチック的なものが、出てきて、出てきて、何これ超怖いと思って、でいろいろネットで調べてたの、なんかあんま出てこなくて、でまあなんかそれでもなんか嫁さんにその話したら、調べてたらこれじゃないみたいな、したら骨隆起、
骨隆起
っていう現象がどうもあるらしくて、これ原因不明なんだって、ある日その顎の骨が 突然原因不明の流気を始めて
突然変異だ、
うん、そう、出てきちゃう時があるんだって。
マジで、
うん、で何か悪いかっていうと、うん、別に悪くはないらしいのね、うんうん、
あ、そうなの。
ほっといてもいいらしいんだけど、うん、まあ、ただ痛いじゃん、うん、下に触って気になるから、うん、まあなんか口腔外科、うん、口の中の外科のやつとかだと、うん、切除手術とかをしてくれると、
うん、切って通してくれるみたいな。
まあ俺は自力で
自力で取ったってこうなんか隆起してきたわけじゃないですか。それはあくまでこう歯茎の中で
歯茎の中
で隆起してきたものを、うん、そうだね、取るってどういうことですか。歯茎を破ったってことですか。
まあペコンとペロンと取るなんか、うん、でしばらくちょっとその切れてるわけよ。
あ、うん、切れたところがあるわけね。
あるあるある、うん、でまあそれは口の中すぐ割と治っちゃう、うんうんうん、だからもう今埋まったんだけど、うん、またいつか隆起してくんじゃねえか怖いんです
。それ親知らず的な生え方をしてくるの？
うん、ただなんか歯がこう出てきてるわけじゃなくて骨の一部がなんかこう盛り上がってきちゃう。
歯じゃない
の？骨らしいんですよ。
骨
でどっかの骨、顎の骨とはつながってるわけ、うん、
つながってるらしい。
つながってんだけど取れたんだ。
取れた、取れる、うん、取れた。
また隆起するよね絶対。
また隆起したら、うん、俺でも実は子供の頃にも一回そういう経験があって、う
ん、隆起してた。
それ隆起じゃないの、うん、それはなんか何かが刺さってる感覚があって、うん、で別になんか食ったわけでもない、うん、メコメコってメコメコって取ったら、うん、それはプラスチックの透明の薄い板みたいなのが出てきた。
透明なの？
透明の板。
イカの骨みたいな。
イカの骨みたいなやつ。まさに。何これみたいな。
イカの骨ではなかった。
イカの骨ではなかった。
さすがに話のイカの骨ではない。
イカを食ったわけではなかったから、うん、そう。だから、もしかして俺はミュータント的な
何か。なんか、体の成分がちょっとこう。
そうだね。
違うんですかね。
いろんなものが隆起してきたらどうしよう。
異物なんですかね。
異物怖いんだよ。
X メン
っていう話なので、うん、骨隆起のお話を持ってる人、うん、私もなったって人いたらちょっと共有したいので、
うん、聞きたいですね。この口の中だけが隆起するのか。
いろんなとこが ね。俺はここが隆起したぞとか。
そうそうそう。
隆起話。角的なものが生えてきたりする人も
い
たり、
ね、あ、いるよね。角の人いるよね。
なんかね聞くよね。うん、そう、人体の異変とかの話、うん、ちょっと持ってる人いたらお便りください、
うん、身近にあるもんですね。
なんか一人でこういう悩み抱えてるのがすごい怖いんだ。
隆起
隆起
メイト
隆起メイトが欲しいと思ってる
今日このまま お便り
お待ちしてます。というわけでですね、はい、あのお便りをいただいてるので、
う
ん、
読
んで
もいいですか。
先日もね、は
い、
あの送ってくれた石井さんから、うん、
石井さんまたいただいて、
はい、感想をいただいております。
ありがとうございます、
ボリューム76聞きました、はい、要望に応えていただいて大変嬉しいです。面白かったです。
ありがとうございます、ま
あ、あの最近気に入ってる音楽を教えてくれという話題について、うんね、はいはい、76でありまして、はいはい、なかなか盛り上がったんです、うん、あと帽子かっこいいですね。写真見ました、
はい、ありがとう。
これはあの、我々進めています、はい、マイタウンキャッププロジェクトという方の国分寺の帽子の話でございます、うん、はい、で、これから紹介していただいたおすすめの曲を聴いてみようと思います、すごくワクワクしています、ゆるふわギャングすごく楽しみです、普段紹介されている曲がいい感じの人が紹介してくださる、全く知らないアーティストの名前を聞くとワクワクします、うん、いい意味で開局当初の J-WAVE とか、
なるほど、
FM 横浜やインター FM で全く知らない曲がかかってきた、うん、かかってくる期待感みたいなものが久しぶりに味わえています。
恐縮です。
恐縮でございます、今回も最後の曲かっこよかったですと。あれ、うん、前回何かけたっけな、忘れちゃったけど、うん、まあ、なんかかけます、はい、著作権クリアしてるものをなんかかけます、はい、ということで、あと74回のプリキュアの話も面白かったです、
うん、
今回の要望としましては、うん、皆さんのウルトラマンや仮面ライダー、うん、なんとかレンジャーなどの男の子の的な思い出も聞けると嬉しいです、
う
ん、
なるほどなるほど。
体調に気をつけて頑張ってくださいということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、74回でね、はい、俺としんくんほら年頃の娘がいるから、
うん、そうですね、
プリキュアを見る、俺たちもプリキュア見るんで、
はいはい、
でその話をしたの、
映画とかもね、
そうそうそう、うん、なんだけど今回の要望で、うん、ウルトラマン、ライダー、レンジャーね、
うんうん、
一応見てたでしょ。
まあ、
ガキの頃は
見てた見てた、
ね、俺たち世代で言うと、うん、まあ、戦隊ものはサンバルカンだよね、
はい、
とあとダイナマンか、
ダイナマン、
太陽戦隊サンバルカン、
ね、ウルトラマン太郎とかも確か、うん、オンタイムじゃなかったでしたよね、
うん、
ウルトラマンで言うと、
そうだね、
太郎あたりか、
太郎あたり
か、ライダーで言うとアマゾンとかさ、
ライダー、アマゾン、アマゾンリアルタイムだった、
アマゾンはねちょい前で、ね、
前か、
うん、
ストロンガーとか、
うーんとね、アメンライダーってあんまり覚えてないな、
うん、
そうなんだよ、
うん、
今の会話聞いてもらって分かると思うんだけど、
は
い、俺たちあんまり特撮系に強くない、はい、
あの記憶が
記憶が
帰ってこなかったですね、
そうだね、見てはいたんだけどみたいなね、うん、宇宙刑事シリーズとかもあったじゃん、
うん、ギャバン、
ギャバン、シャリバン、
シャリバン、
シャイダー、
シャイダーとかね、
うん、
あの辺は見てた
よ、うん、
見てたんだけど、うん、全く記憶にないっていうか、
まあ、小学校入る前から、うん、まあ、小学校のなんていうんですかね、中盤ぐらいまでが一番活発に ね、
うん、
まあ、ね、見てた時期で、
うん、そうだね、俺もサンバルカンの思い出で言うと、うん、本当に擦り切れるぐらいレコードを聴いて、
はいはいはい、
家のソファーで飛び回ってたぐらいかな、
レコード聴いてます、なんかね、うん、あの主題歌含め、
そうそう、あの当時レコードだったから、ね、
LP が、
LP だったから
ね、家にもあったりとか、うん、
というわけで、はい、あの石井さんごめんなさい、俺たち戦隊もの特撮系には非常に弱いということで、はい、代わりと言っちゃなんですが、はい、俺たちのガンダム、
イエーイ、
イエーイ、イエーイ、
男の子といえば、
男の子といえば、はい、モビルスーツ、ロボット、
ロボット、
ロボットですよ、やっぱりね、ロボット好きですか、
大好きです
ね、えいろいろガンダム以外にもあるよね、うん、ダンバインとかさ、
ダンバインとか、
まあそれこそ、
なんだろう、ね、
今で言ったらコードギアス、
マクロスとか、
マクロス、
マクロスね、コードギアスも見てた ね、
ね、
まあ、まあロボットもの腐るほどありますわな、
マシン AU で
渡る、マシン AU で渡る超懐かしい、うん、俺すげえプラモ持ってた、
好きだよね、あの辺ドンピシャだよね、
ドンピシャ、
渡るとかまたね、
渡る、
渡るってなかったっけ、
マシン AU で渡る、
うん、うん、そうだったよ、
それとね、
そうだね、あとテッカマンブレードとかですね、
あったね、
見てましたね、うん、僕あの辺はなんですが、やっぱりまあメジャーどころっていうことで一回ガンダムの話はしたいなと前々から思ってたので、
うんうん、
ガンダムの、ガンダム話したいんですけど、うん、ガンダムっつってもめちゃくちゃシリーズあるじゃないですか、
あります、
なので、
はい、
それを一個一個追ってってもしょうがないんで、うんうん、今回は、モビルスーツの観点から好きな、はい、モビルスーツベスト3、
イエーイ、
イエーイ、
ということで、はい、一応あのジオン系とあの連邦系、ガンダム系と、まあ、
その局面局面でいろいろ
立ち位置は違うけど、
まあ、まあ、ざっくり、いいも悪もみたいな、
うん、ざっくりよ、
ざっくりで、
と、うん、いうことでやっていきたいと思うんですが、はい、どっちからいきますか、
ビギーからじゃあ、
どっちサイドからいきますか、
サイド的にね、うん、まあまあとりあえずじゃあジオンサイド、
ジオンサイド行きましょう
よ、
ジオンサイドのベスト3、うん、ピギースモール、
ピギーですね、まずそのガンダムとピギーっていう、
ガンダムとピギー
関係性をお伝えしますと、ピギーはあの非常に小学校の時にですね、
はい、
プラモデルが、うん、はいはいはい、大好きで、
プラモ作ったね、
プラモデルのコンテストにですね、近所のおもちゃ屋さんのコンテストに出したりとかするのが好きな、
色塗って、
色塗ったり、
ニッパーでちゃんと切って、
切ったり、あのパテで、
はいはいはい、
あの隙間埋めたりとか、
はいはいはい、
そういうの一生懸命ずっとやってた、
汚れ塗装とか、
そう、あの粉吹きかけたりとかしてね、汚くしたり重さ出したりとか、いろいろしてた世代なんで、あのプラモデルがやっぱり作って思い出に残ってるモビルスーツということで、
はいはい
はい、今日はご紹介を特にしていきたいなと思っております、
はいはい、お願いします。
第3位、
はい、
ビギナギナ、
ビギナギナ、
はい、
これ僕皆様あんまり、
うん、
俺も覚えがない
でしょうか、
うん、あんまり通ってないと
こだ
ね、
はい、まあ、劇場版ガンダム F91
はい、はい、
フォーミュラ91、
うんうん、一部の間では結構人気ありますよね、
はい、あれも我々世代でいうとですね、ちょうど小学校の高学年でしょうか、
はいはい、
これぐらいの時だったんですけども、まあちょっといわゆる あのファーストガンダムからの系譜とはですね、時代もちょっと飛んでいて、
91ってさ、モビルスーツがちょっと小さい設定なんじゃない
ですか。小さい設定、
そうだよね。なんか二回りぐらい小さい設定なんだよね。
ちょっと小さいね、世代で。
そう、ザクとかってさ、60メーターぐらいあっちゃう。ビルを、ビルを越すぐらい
あった。あるね。
そう。だからちょっと小っちゃいんだよね。
ちょっと小っちゃかったりとか、少し、なんですかね、異端というか、あれだったんですけども。まあ、特にその、まあ、ジオンじゃなくてクロスボーンヴァンガードっていうね、まあ、その敵側の集団名で、
ダサい名前です、
ね、鉄仮面とかね、
はいはい、
そういう人たちがいてやってたんですけども、
鉄仮面の人はラフレシアっていうや
つ、あ、そうそう、ラフレシア乗ってた人ね、で、まあ、その中でビギナーギナーっていうのは、まあ、敵側のモビルスーツで、まあ、高級士官用の、まあ、形なんですけど、全体的に、その、なんていうんですか、中世の、その、鎧的な、
ギャン的なものですか、
ギャン的な、あの、フォルムも全体あって、目が全丸かったりとかね。
クロスボーンって、あの海賊の
マークみたいな
やつよね。
そういう、ちょっと、なんですかね、中世ロマン的な要素を色濃く出しているモビルスーツなんで、なかなかちょっと、当時。
普通のガンダムの系譜からいくとちょっと毛色が違う、
フォルムが違うんですよ。
V ガンダム見てないでしょ、みんな。
V ガンダム見てない、
V ガンダムってクソやばいんだけど、モビルスーツも超おかしいの、なんか土偶的なデザインのモビルスーツ で、ファーストガンダム描いた人いるでしょ、名前ちょっと今
言
い
ますね、
富野さんが一番心を病んでた
時に、イルだった時に
描いた作品で、そう毎回人が死ぬんだ
ゼータ以上に、
V ガンダム、V ガンダムはね、本当おすすめはしないけど見てほしいガンダムですね。視聴率がね、歴代最低で 5% とか、
そう。
を記録した。
問題作。
一番暗いガンダムいる。すいません、途中で話し合
った
んで。
まあそんな、ちょっと、形が面白かったっていうところと、まあその中でね、ベラローナって、そのさっきの鉄仮面の娘役の女の子はね、まあ最終的にはですね、いいもん側に、まあ、変わったりとかっていうことで、結構割と出演も高かったビギナーギナー。
なるほど。
これ一つ。ありがとう
ございます。第3位でございます。では、僕の第3位ですか、はい。僕はグフカスタムですね。
お
まあ、グフカスタムは、08正体っていう、まあ、ファーストガンダムの、スピンオフ。
スピンオフですね。
の企画で出てて、はい、まあ、言わずと知れたザクとは違うもんだよっていう。
名言がありますね。
のグフのカスタム機で、まあグフ、まずグフ悪そうじゃん、すげえ。特にトゲが長え。
トゲがね、カーブしてるしね。
そうそう、トゲが長えとか、まあその特徴は、残しながら、さらに装備が過激になっていて、で、フォルムもすごいかっこよくなってる感じで、まあ特にね、おすすめというかのがシールド付きの三連ガトリングガンっていうのがめちゃくちゃかっこいい、
はい、やばいよねあれね。
そう、重厚感がすげえあっていいんだよね、はい、ビーム火器じゃない良さってあって、実弾の武器の良さ、
あれグフってサーベルもヒートサーベルじゃん、
あとヒートロットね、
ヒートロットは、
ムチね、
ムチ、
そう、アナログ系のあれの良さがある、ね、あるかなっていうところで、私は3位にグフカスタムを上げさせていただきます。ま
あ、陸上戦のね、
そう、陸上戦の
高いですよね。機動性が高いっていうところね。
陸上戦のね、重力がある中でのモビルスーツの戦いっていうのは、ね、意外といいっていう。
あ、地球だったもんね。
はい、地球ですね。地球感じ。そうですね。はい、ということで、フレッシュ、
フレッシュマンをね。フレッシュマンはジオン系の3位は、これでいきます。クシャトリア、は
い、クシャトリア出た、ちょっと新しいとこですね。
新しいとこ行きましたね。
ユニコーンガンダムの、
ね、ユニコーンガンダムに出てくる、なんか緑色の
4枚バネ
と呼ばれている、羽が4枚ついてるみたいなとこがあって、そこにファンネルがたくさん入ってて、
なんかさ、クイーンマンサの系譜を感じる、
そうそうそうそうそうそう。
ダブルゼータで出てきためっちゃ強いモビルスーツってクイーンマンサっていたじゃん。なんかあれの流れを感じる。
あれの羽が2枚増えたみたいなね。
そうだね。なんかあとさ、四枚羽とかさ、なんかそういう呼び方するよね。
う
ん、
そうそうそう。
スカート付きとか。
ユニコーンではね、ネオジオンのことを袖付きって
呼んでるね。そうですね。でね、呼んでるたびにかね。そうだね。クシャトリは確かにかっこいいよね。う
ん、
あれね。
結構あれ好きなんですよ。パイロットも好きだしね。
パイロット
マリーダさん。
マリーダ
さん。マリーダさんね。
フルトゥエル、
ね。フルトゥエル。
そうそうそうそう。どうですかユニコーン。ユニコーンの話ちょっとしようよ。
ね。
ユニコーンカード、見た？
見た見た、全部。
結構さ、やっぱ、ミネマ様がさ、出てくるじゃん。
ちょっと大人のミネマ。
ちょっと大人のミネマ様が。あの子供だった。
あの赤ちゃんだった。
あの赤ちゃんのミネマ様が。ちょっとビビるじゃん。うん、ね、うわ、ミネマ様出てきた
と。ドキッとしちゃうよね。
ね、
う
ん、あれは一応さ、その、オリジナルガンダムの系譜と、うん、そうじゃないガンダムっていうのがあるでしょ、
うんうんうん、
それ単体のやつ、
はいはい、
まあユニコーンガンダムはオリジナルガンダム の、 あの DNA っていうか、
うん、 そ、 うね、
その面々と続く
時代性を継承していて、
そうだね、だからまあこの後出てくると思うけど、まあ、ニューガンダムの後の話でね、
う
ん、シャーシが死んだ後の話で、なんか噂によると、
うん、
ユニコーンの後のガンダムが今度やるらしいですね。
らしいですね。
続編が。
うん、
何やるの？あの後。
あ、あとね。
な、もうなんか、ね、みんな。
まあ要はそこで最高フィールドの、
うん、
サイコシステム、うん、つうの、なんつうの、あの、
サイコミューの。
サイコミューのエネルギーの凄さをさ、うん、みんなが見せつけられた戦いだったじゃないですか。
うんうん、そうですね。もう最古の戦いになってました
けど。それを今度もう、うん、求めてのやつとかになるんじゃないの、
う
ん、
ああなっちゃうと収めつかないんですよ、
うんうん、ね、
うん、もうみんななんか一つになっちゃったりさ、
そうなんだよね、
意識改革しちゃったりする
ど、ああいうどんどんあの、うん、ヒッピー的なサイケデリックトリップ感がどんどん出てきますよね、
う
ん
うん、はい、ああいう、まあ、個人的なことユニコーンすごく5話まで良かったんですけど、
そうっすよね、
なんかね、あの終わり方がね、個人的にはね違和感があって、
うんうん、そうだよ、
ああ、
そこなのみたいな。
そう。そっちに行っちゃうの。
そっち行っちゃうんだ。やっぱり蘇生、そっちの精神性の、
う
ん、
超越しちゃう、ね、あれはね、
話になっていくのかな、うん、みたいな。でもなんかバジク、バジーナ主人公、
はい、
バナージ、
バナージだ、
バナージリンクスね、
バナージリンクス、
うん、
すっげーイライラしない
、まあ、ガンダムのパイロット大体イライラするやつだね。もうアムロから始まってるから
それは。そうだね。ちゃんとやれやみたいな。すげえ思いますけどね。わかりました。まあまあまあ、とりあえず続編出たら見ますけどね。
まあ
見るけど
ね。
見るけどね。じゃあ2位行きましょう、2位。
はい。
ジョン系2位。
フィニーの2位はマラサイ。
お、ゼータガンダム。
ゼータガンダム。
も
う、オレンジのね。
名作ですよね。
はいはいはい。カプリコンさんとジェリードメッサが、
そうです。持
ってるやつ、
ね。まあ、あの、話の中でもね、まあ、中盤ですかね、あれはね、うん、出てきてたのはよく
地球に降りるとこぐらいかな、
そうだね、そうだね、大気圏で燃え尽きちゃうマラサイとかいるよね、そうそうそう、
甲冑系の、割とこうオーソドックスな、
そうだね、なんかあのマラサイの流れから、うん、あの後頭部の襟みたいなのが長いやつが結構、
う
ん、
そうだね、
たまに出てくる
よう
にな
る、エビっぽくなってく
る、あ、そうだね、カニっぽいつうか、ね、わかるわかる、
あれでピーはあのコンテストにですマラサイで出場しました、
ね、マラサイで出場、
あのピーギーも一番イルな時期でよくわかんないですけど塗装にもですね凝りすぎて最後工業用のペンキの中にマラサイを組み立てた後にぶち込んでドロッドロのテカテカのした状態のマラサイをあのコンテストに出場させて、まあ、何の当然評価もなく
ですどういうコンセプトそれ
あもうなんかコンセプトがなかったですね、というのは人と違うことをやりたいみたいな感じであのペンキのこう缶の中に通して、うん、
ドロッドロじゃん、
ドロッドロにしてね、
もう固まりになっちゃう、
そうそうそう、うん、まあマラソン行ったら分かるんだけどね、
一応ね、
そう
病んでるね、
病んでる、
思春期だね、
小6の夏休みでした、
思春期だね、
はい、以上です
ありがとうございます、
はい、
なるほど、じゃあ、 私は 2位がですね、はい、ハイゴックですね。
ハイゴック、
まあ、ポケットの中の戦争っていう、うん、これも一連戦争のスピンオフなんですけど、うんはいはい、一つ言いたいのはね、うん、ポケットの中の戦争のモビルスーツはとにかくかっこいい、うん、
全部かっこいい、ね、
全部かっこいい、
うん、何なんですかね、何が違ったのか。
メカデザイナーが良かったんじゃないですか、
うんうん、ザクもかっこよかったよ、
なんか、うん、全てが洗練されてね、そうそうそう、時代を超越してますよ、う
ん、なんかあの同じ一年戦争の中で、うん、起こってるっていう設定なんだけど、うん、明らかにモビルスーツがクオリティが高い
それと出すぎない
そう、
うん、モビルスーツが、そう、あー、そう、全然出てこない、
うん、ね、ハイゴックはね、何が超かっこいいかっていうと、まあ、ゴックっていうモビルスーツがいまして、うんうん、まあ、一年戦争で出てくる、うん、超モグラみてえな、
うん、ね
まあ、ほぼほぼモグラ海用のモグラみたいな、うん、クソダセえモビルスーツがいるんだけど、うん、それがハイゴックになって出てきた瞬間めちゃくちゃかっこいい、手がすげえ長くて、であのね、爪がついててね、うん、なんだけど、そのバランス感がマジで絶妙、うん、
絶妙だったね、
絶妙のバランス感で、それとあのズゴックイーっていう、うん、ズゴックの進化タイプと一緒にこうよく出てくるんだけど、うん、ズゴックイーも結構渋い、
渋いよね、
渋い独特のフォルムで、
だから そいつらを最前線で使えば一年戦争勝てたんじゃないです
かそう、あとねこれ結構ね、水中はジオン系のモビルスーツの方が圧倒的に強いんだよね、
そう
ね、そ
う、うん、っていうのはね、あのよく描写でも出てくるんだよね、うん、連邦のモビルスーツは結構水とか持ってきちゃったりとか、
そう、ね、水潜んないしね、あんまりね、
そうなんだよね、
ガンダムもね、
ということで、ね、うん、私はハイゴックを押したいと思います。
ありがとうございます、
はい、
私は、今度逆襲のシャア、
はいはいはい、はい、いいですね、
逆襲、ヤクト動画、これね、ヤクト動画のギュネイキです。
ギュネイキ、黄色い方ね、
黄色と緑、
黄色と緑の方ね、
はいはい、オウムみたいなやつ、
はいはいはい、あとクエスの方が赤白で、
うん、そうそうそうそう、あれもなんつうのかな、あれも羽付いてるんだ、
羽付きです、
肩に羽付いてる、ね、2枚ね、
あの辺もそうだね、
あそこにファンネル格納して、
そう、うん、ファンネル全盛期、
ファンネル全盛期だね、
うん、あの逆者は、
うん、
逆者はもうほとんどもうファンネルのサイコフレームってい
う
技術が確立された時の話だからね、
結構みんな強化されてね、
うん、
強化
で、それアッシュマじゃねえ、ヤクト動画に載ってたそのギュネイっていうのは、はい、あのニュータイプ研究所で、
うん、
あの強化された、はい、強化人間、
強化人間ね、
ニュータイプではないんだけど、や、うん、ファンネルが使える、
そう、
で、ね、人間としてもちょっと
苦労人ですよ、
そう、苦労人でね、
大体、
うん、
ガンダムで一番闇を抱えてるのは強化人間だったからね、
そうだね、うん、強化人間いっぱい出てくるけど、うん、もう結構闇なんだよね、
そうだね、
大体病んでいくからね、
うん、まあ、ギネイは可愛い部類ですけどね、
ギネイは全然なんか優等
生的で、まあでも頭かきむしってた
そうだね、やっぱサイコの方行くと、ね、サイコ方面は大変なんだよね、
かまってちゃんのが
ね、そう、かまってちゃんのがね、
そうだね、やっぱあの、うん、ガンダムの中でやっぱニュータイプっていうのがさ、うん、すごい一個のあれになってるけどさ、たまにさ全然ニュータイプじゃないやつで超強いやついるじゃん、
うん、
ああいうやついいよね
ニュータイプじゃないのにもう叩き上げの
強いやつ、叩き上げの軍人みたいなあいつらいいよね、うん、みたいなのもありますね、はい、じゃあ一応いっちゃいましょうか、
はい、まあ、ピギーはその、先ほど出てますですね、ポケットの中の戦争の中でもひときわ人気の高いケンプファ
ー、ケンプファーね、実際このランキングの話する前に、
はい、
いやまあ被るよねみたいな話でし
たね、
実際俺もケンプファーはめちゃくちゃ好きで、
うん、会話の中でも皆さん出てきますよね、うん、
はいはいはい、
まあ、それぞれエピソードはあると思うんですけど、
はいはいはい、
ピギー的にはですね、やっぱ小学校の時にですね、
またプラモ
もうケンプファーはどこにも売ってなかったんですよ当時、
あ、人気あって、
人気あったのかそんなに数も出てなかったんですね
でもさ、あれ確か OVA だったと思うの、う
ん、OVA
だから、
うん、
そんなにメジャーな作品ではなかった
んだよね、そう、うん、数が出てなかった、うん、でもハイゴックとかは結構あのプラモもね、よく売ってて見かけてたんだけど、
うん、人気だったのかな、
ケンプファーだけがなくて、ケンプファーをね、当時千葉の松戸ってとこに住んでたんですけども、ボロボロのおもちゃ屋さんの中で見つけた瞬間に、うん、まあ本当に感動してですね、結局作らずに
取っとく、
取っといてどっか行っちゃったっていう 以上です。
なるほど。
はい、テンプはね、ね、形的にもさ、
う
ん、
そう
武器がいっぱいついてるしさ、
強襲型モビルスーツ、
ゲリラ戦に
特化した、
そう
特化した。
で余計な構想ついてないんだよね。足の付け根とかにさ、こうスカートみたいについてない。
もうほんとなんか無駄を削いだ形と、あとちょっと当時はパトレーバーってね、ありましたですよね、
うん。パトレーバーあった
ね。あの辺ともね、ちょっとね、リンクするようなちょっと感じで、ね。
ちょっと胸の厚み感とかがちょっとパトレーバーっぽい方だったよね、
う
ん
う
ん、確かに。
ああ、なるほどね。
なんかね、なんか絡みがあった気がしたんだけどな、その辺と。
デザインのあれとか絡んでるかもしれないよね、なってけど。ケッパーで言うとさ、あの謎の武器あるじゃん、なんか。ジュズみたいのが。
ダラダラダ
ラ。マグネット付きの爆弾みたいな。
爆弾みたいなやつ。あれめっちゃかっこいい。
かっこいいな、かっこいい、あれ。パチンパチンパチンって巻きついて爆発する。
そう、
かっこいいん
ですよ。あの恐ろしい兵器。うん、そうですね。ケンプは、まあ、俺も好きだな。
名作だよな。名作、まあガンダムっぽくないのかもしれないけども。う
ん、いや、やっぱあれ人気あるよね。みんなケンプは好きだよね。わかりました。
はい、
じゃあ私は第一、
ジオ
ー。ジオですね。でまあゼータガンダムのパプテマスシロッコの専用機、
はい、ね、
そうなんですよ。
ボスキャラというか、
ボスキャラ黄色い超ファットな、
うん、
パプテマスシロッコのキャラクターからいくと、うん、あのモビルスーツかっていうフォルムなんだよね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
それで
シュッとしてるからね、
う
ん、
そう
本人は、
うん、そう頭に紐巻いたサッカー選手みたいなやつなんだけど、
だけどね、
先駆けだよね、
うん、でジオは一応ニュータイプ機のはずなんだけど、うん、あんまりニュータイプ要素がないんだよね、
う
ん、
そうだね。
そうまあなんか大した特徴がなくて、うん、まあただ強いみたいな、
でなんかでかくてファットで、
でかくてファットで、
うん、膝とかからなんか
あの隠しシールドが、
うん、出てくる
ね、隠しあーソードが出るぐらいなんだよね、うん、特徴といえばなんだけど、なんか絶妙になんか俺かっこよくて、うん、頭がめっちゃ小さくてみたいな、うん、
とにかくファットだ、
とにかくファットで、うん、そう結構ファット系のモビルスーツがね好きなのかもしれないなっていうのは、う
ん、自分もファットだしね、
自分もファットだし
ね、
そうなんですよ。だから中でもやっぱり、うん、ジオ黄色いし、
うん、
黄色いし好きだなみたいな、
うん、
感じでございますね。はい、ジオです。
私は、これゼータですね、
うん。
ゼータに出てきたアッシマー。
アッシマー、俺もね、好きなのよ。うん、
可変型のユニアーマー、うん。
ゼータはやっぱ可変だからね。
うん、これ、どこで活躍したかっていうと、パイロットも、別にその、特に物語に干渉するようなやつじゃなくて、
はい、
うん、叩き上げの強いやつ
が、そうそう、叩き上げの強いやつが強いやつが乗ってんだよね。
そうで、もう
空港みたいなとこ守ってる的な、
そう、なんかモビルスーツも硬いのよ、
もうすげえ
丈夫なの、
頑丈なんだよね。
そうでこれ何をやった時にっていうと、クワトロバジーナ、
うん、
シャア
こと、ね、
がカミングアウトしている、
はい、
長い演説
演説のシーンね、
演説の最中、
はい、そうだ戦ってんだ、
そう、襲ってくるティターンズと連邦の戦いで、
うん、
まあ、ティターンズ側だったんだけど、
うん、
そうだったそうだった、
そう
でさ、アシマの最大の特徴はダサいんだよね、
ダサいモビルアーマー型に可変してもダサいし、
ロボになって
もダサい、ロボになってもそのなんかなんかその丸いのが
残ってて、丸いんだよ、
ボッテリ感がね、
そう顔とかもなんかダサいんだよ、うん、すげえ
ハンバーガーみたいな。
ハンバーガー。
色もなんかあれ、
ね。色もなんかダサいんだよね。
黄色
と緑みたいな。
黄色と緑。まあ、俺が出したやつみんな黄色と緑。
ちょっとね、レゲエな感じの。
かなり。で、顔は、ドムなんだよ、
ね。顔はダサいドムなんだよ、ね。でもなんかさ、ずっと見てるとさ、あのダサさがなんかすげえ愛らしくなってくるんだよね。
そう。
硬くて、
うん、人気があるのかどうなのか分かんないけど、
まあでも変形するっていう納得感あるよね、
うん、納得感あるね、確かに、
うんうん、お前変形するんだろっていう、そう
変形しただろうみたいな、
大体さ他の変形機ってさ、うん、変形すると速そうなさ、
うん、
ジェット機型になるじゃん、
う
ん、丸いんだよね、
円
盤UFO みたいな、なんか遅そうなんだよすげえ
だ可変途中のやつがハンバーガーに足が入ってる。
あれね、あれ受けるよね。
そうそう。あれ好きですね。
そうですね。忘れられない。
忘れられないモビルスーツだね、確かにね。なんかさ、可変で言うとマクロス可変じゃん。
うん。
なんかゼータとマクロスちょっとその辺リンクする感じする
ね。そうだね。
あ、そうだね。
そうね。あの時代はそうだね、可変なんか。
可変早く、可変期だよね、うん、モビルスーツの。ということで、
はい、
ジオン系。
いろいろ個性豊かですよね。
個性豊かなモビルスーツがね、
全然本当に。
やっぱ回を進めるために次どんなやつが出てくるんだろうっていう。うんうん、連邦側はさ、うん、基本的にさ、ガンダムだからさ、ずっと一緒じゃん。
ガンダム事務系。
そうそうそう。うん、がずっと戦ってるけど、なんかジオンの方はいっぱい出してこれる
ね。いっぱい出してくるね。
いっぱい出してくるから。
そういう構図があるよね。
うん、